こんにちは。今回のディープダイブへようこそ。今日はですね、ある日本人経営者の方の、壮絶な体験談、宮下博正さんがノートに書かれた命を救ってくれたのは教会だったという記事を深く掘り下げていきたいなと。アメリカでビジネスを成功させたのに一転してもう本当に想像を絶する困難からホームレスになってしまって、で意外な場所で救いを見出すという、まあ非常にパーソナルな記録なんですよね。今回のミッションとしては、この物語から逆境でどう希望を見出すかということ。それから、社会のセーフティーネット。つまり、まあ困った時に支えてくれる仕組みについて、あなたと一緒に考えていけたらなと思っています。まずは、彼がどんな状況からビジネスを立て直したのか、そこから見ていきましょうか。
彼が買収した会社っていうのが、カリフォルニアの納豆製造会社なんですけどね。
納豆ですか？
そうなんです。で、これがまた10年以上ずっと赤字で、累計の損失が2億円。しかも創業以来1回も黒字になったことがなかったと。
一度もですか？
ええ。それどころか、その販売ライセンスも取ってなかったり、経費の不正利用もあったりとか、まあ、いわば違法状態の会社だったそうなんですね。
うわ、それは、まさにどん底からのスタートって感じですね。
本当にそうですよね。周りからはもう絶対に無理だって言われてたらしいんですけど、でも彼はその不正をしていた社員を整理して、役員報酬とか経費とかもゼロベースで見直すっていう大改革をやってのけたんですね。
はい。
それでなんとわずか1年で黒字化を達成するんです。
1年で？10年以上赤字だった会社を。
そうなんですよ。これはちょっと何大変なことじゃないですよね。
いやー、すごい。普通ならもう大成功ってことで祝福されるはずじゃないですか。でも記事を読むと、なんかここからが本当の試練の始まりだったみたいな。
そうなんですよ。まさに。その成功が、まあ、妬みを買っちゃったんですね。
ああ。
元の従業員とか、その関係者から、すごく失臭な嫌がらせが始まると。
嫌がらせ？
ええ。彼、日本で飲食店を経営してた時も、なんか誹謗中傷とか殺害予告とかそういう経験はあったらしいんですけど、アメリカでの攻撃はもっとこう、包囲すれすれというか、そういうのも含めてさらにエスカレートしたみたいで。
で、その中でも私が読んでて、こう、特に衝撃を受けたのが、信頼してたルームメイトに計画的に襲われそうになったっていう部分ですね。
ああ、はいはい、ありましたね。
記事にはその、無理やり大麻を口に入れられて、レイプされかけたっていうかなり生々しい描写があって。
ええー、本当に命からがら車で逃げ出して、で、警察とか病院とかに駆け込んでも、計画的な犯行なんだって訴えても、なかなかこう取り合ってもらえなかった。
そうなんですか。
結局、自宅で安静にしてくださいって言われるだけで。
自宅で安静に。いやでもその自宅が危ないわけですよね。
そうなんですよ。その、異国での孤立無縁感と、あと一番身近なはずの人からの裏切りっていうこの二重の絶望感はちょっと計り知れないものがあったと思いますね。
結果的に彼はもう家にも帰れなくなってしまって。
ええ。車上生活を余儀なくされて、まあ、ホームレス状態になったと。
うわぁ、記事にももう生きている意味がないとまで思ったと書かれてましたね。
まさにもう絶望の淵ですよね。で、そんな時に日本の友人からメッセージが届くんです。
お、友人から。
はい。アメリカでは、最後は教会が助けてくれる。絶対に大丈夫だからって。
へぇ、教会が。
ええ。彼はこの記事の中で、本当に文字通り死ぬ覚悟で近くの教会に向かったって書いてますね。
死ぬ覚悟で、そこで彼を待っていたのは一体どんな場所だったんでしょうか？
それがですね、国籍とか年齢、性別、あと彼がどういう状況にいるかとか、そういうのをもう一切問われなかったと。
はい。
ただ、困っているからっていう、もうその理由だけで受け入れてくれる場所だったそうです。
へー。
牧師さんは彼の話を最後までこう、じっくり聞いてくれて、あなたを受け入れますので安心してくださいって言ってくれた後。
ああ、それは。
温かい食事とか、ベッドとか、あと他のホームレスの人たちと一緒に祈る時間とかもあって、彼が本当に久しぶりに人間として見られたと感じた瞬間だったって書いてるのが、すごくこう印象的でしたね。
ここで私にとっても、多分あなたにとっても特にハッとした点かもしれないんですけど、彼が、その、教会を特定の宗教っていうんじゃなくて、一種の仕組みとか、セーフティーネットとして捉えてるっていう、そこなんですよね。
ああ、そうですね。それは非常に重要な視点だと思います。別に信仰をこう強要されるわけでもないし、布教活動みたいなのをされるわけでもなくて、ただただ困っている人を支える、そういう社会インフラとして機能していたっていうことなんですよね。
なるほど。インフラですか？
ええ。彼はそこで正式にホームレスとして登録して、教会のサポートを受けながら生活を立て直していくわけですけど、その中で日本にはなぜこういう仕組みがないんだろうっていう疑問を持つようになったと。彼自身、日本で経営してた飲食店を、なんか事情を抱えた人たちの居場所みたいにしたいって考えてた経験もあったみたいで、それもその問いにつながったのかもしれないですね。
この体験談って、一人の人間の、まあ、成功から転落、そして再生っていう、すごくドラマティックな個人の記録ですよね。でも、それと同時に、社会が持つべきセーフティーネットのあり方とか、あと、人が人を無条件で支えるって、どういうことなんだろうっていう意味を、すごくこう私たちに問いかけてるのに感じるんですよね。
まさにそう思いますね。あなたは一人じゃないんだよっていう、その姿勢を示すことの力というか、それって特定の制度とか宗教観とかを超えた、もっと、こう根源的な人と人とのつながりの問題なのかもしれないなと、彼が記事の最後に命がつながりますようにって書いてるのも、やっぱりそういう思いの表れなんじゃないかなって感じますね。
ええ、最後にあなた自身にもちょっと問いかけてみてほしいんです。もしあなたが、あるいはあなたの周りの誰かがもうどうしようもない困難に直面した時、手を差し伸べてくれる最後の砦ってどこにあると思いますか？そして私たち自身が誰かにとってのそういう存在になれるんでしょうか。今回のディープダイブはここまでです。